民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津方教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。先週までに2大学4高校の学園祭に塩津方と月空に関する展示をしてきました。
はい、先生今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんだかめっきりと寒くなりましたね。
そうですね、ずいぶん寒くなりましたね。
この秋という時期に、はい、学園祭に出かけてきたと。
はい。
お、どこの大学と高校なんですか。
はい、大学は慶応学院大学の慶和祭、うん、もう一つは新潟県立大学の連歌祭です。う
ん、高校は、
高校はですね、柴田高校、中央高校、西柴田高校、そして体内にある中条高校の4校です。
さまざま先生も活動されているということなんですけれども、はい、このコーナーでは地域に伝わる民話から地域の歴史を探っていこうということになっています。今回の民話はどんな民話なんでしょうか。
はい、胎内市黒川に伝わっている近江神の狐伝説です。
近江神の狐伝説、
はい、
今日は取り上げようと思います。
はい、
近江神は昔、近江神殿と呼ばれていました。村上藩主、堀氏が開殿を奨励した1620年頃、近江の国、草津の住人、横井宗助により開殿されたと言われています。大変な苦労を重ね、荒地を開墾し、集落を作りました。集落名を宗助の出身地である近江の国に神殿の2文字を加えて近江神殿と名付けたということです。さて、その近江神に伝わる民話です。神殿を作った宗助は、神殿はできたが水もなく、どうしたらよいものかほとほと困っていました。そこで日頃から信仰していた稲荷大明神に100日間の願掛けを行いました。この地に恵みの水を与えたまえと祈願を続けました。満願の夜、夢枕に白い狐が現れ、宗助よ、お前の真心に感じ願いを聞いて届けてやろう。明朝私の足跡をたどり、そこを掘るがよい。必ずや水が上がってくるはず、とお告げがありました。宗助が白い狐の足跡を訪ね歩いたところ、なんとそこには胎内川の水が湧き出ていました。驚き喜んだ宗助は早速用水路を掘り、水を引き入れました。こうしてようやくお米が作れるようになったということです。宗助はこれこそ稲荷様のおかげと思い、神社を建立し、一対の白い狐を祀ったということです。 はい、ということでまずは近江神の狐伝説の朗読をお聞きいただきました。
はい、近江神というところに非常に私は注目いたしました。
はい、
近江の国は現滋賀県にあたります。はい、特に塩の道、塩津との関係が深かったので私も驚いております。
はい、今回のお話では、はい、どういったことがわかるんでしょうか。
はい、黒川にその新田開発に来た近江の人がいるっていう点で、うん、大昔から新田開発に新潟県は努力してきたっていうことがわかるかと思います。
ほうほう、はい、それから今回のお話ではこの地名もね、どういうふうにできたのかっていうのも書かれてますよね。
はい、そうですね、特に近江新田っていうところは近江から来た人の地名を取ってるということで近江新田となってるからであります。
はい、近江の人が作った新しい田んぼ、はい、近江新田、
はい、
でそこから田んぼの田が取れて近江新と呼ばれるようになったんですね。
はい、そうです、そうです。
他にはどんなことわかりますか。
そうですね、その新田開発してもいい米が取れる田んぼになかなかならなかった。それは水が足りなかったということですね。う
ん、お話の中でもね、
はい、
宗助、横井宗助という人が胎内川の水をこう引き込んできたっていう話がありましたけれどもね、はい、それぐらい黒川の方には水がなかったんですか。
そういうことですね。っていうのは塩津方周辺の市町村、うん、昔であれば村の方々がその新田開発は容易だったわけですね。特に水の心配もなかったんですが、
うん、
高台にあった黒川については傾斜地で山間地という点では大変田んぼにしにくかったと思うんですね。
ああ、そうなんですね。はい、
そこで狐が登場するという民話なんです。はい、
高台にある黒川、うん、確かに湿地帯とは違いますからね。
はい、
でこの昔話の中で、
はい、
横井宗助さんが建立した神社っていうのが出てくるんですけれども、はい、これって今もあるんですか。
はい、あります。
あるんですね。
はい、大変位の高い神社だということで正一稲荷大明神として集落の神の方にあります。
うん、
鎮守様として崇められています今でも。
あ、そうなんですね。はい、じゃあこの昔話に出てきた狐っていうのが崇められているということなんですよね。
結局お稲荷さんと狐との関連がやっぱりこの民話には流れていますね、底辺に。
そうなんですね。はい、いやすごくこの黒川村に影響を与えた昔話ということになるんですけれども、
はい、
この民話にまつわる行事とかってあるんですか。
はい、この神社には春夏秋との祭礼を行っています。
うん、
特に8月18、19日の夏祭りには獅子舞を奉納してその恩に報いると言っています。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ横井宗助さんについては何か行われてるんですか。
はい、結局村を起こしてくれた人、
うん、
それから田んぼを開墾して水田にしてくれた人、
うん、
それから近江から来た人だということで、
うん、
宗助さんの献商碑を1662年に建てて集落の発展と安全を見守ってもらっているということでございます。
お、そうなんですね。はい、いや横井宗助さんというのはじゃあ実在した人物と
考えていいですね。
お、は
い、
そうなんですね。近江、滋賀の国から、
はいはい、
滋賀の国からどうしてこっちに来たんですかね。
はい、滋賀商人、あ、近江商人というのはその非常に商売上手だったということで、うん、全国に派遣されているというか出向いていますね。うん、で黒川の近江神殿もそうだけれども現在の胎内市の竹島というところにもその竹島という地名の由来は琵琶湖の中にある竹生島の由来から来ているというふうに伝えられているところから見ても、うん、近江の国の人々が全国にこう散らばっているというか開発のために出向いているということが伺われますね。はい、
結構昔話で近江って言葉は聞きますよね。
はい、
それぐらいじゃあ、まあ、近江の方々っていうのがこう全国にこう行って、
はいはい、
まあ大活躍されてたっていうことなんですね。
そういうことですね。実際私は塩津っていうことから考えて滋賀県に何度も行ってますけど、
うん、
柳見も古いですし、
うん、
やっぱりその商売の上手さっていう点ではやっぱり新潟県では間に合わなかったっていうか見習った方が良かったっていう気がいたしました。
あ、そうなのかもしれないですね。あ、はい、なるほど。 そういや今日はとても面白いお話でした。大見市の狐伝説今日は取り上げました。先生次回のお話は何でしょうか。
はい、村上市の岩の船神のことについてお話ししてみたいと思います。
岩の船神、
はい、
お、どんなお話なのか気になりますね。
そうですね、岩の船ですので、
はい、どんなお話なんでしょうか。来週のお楽しみということにしておきましょう、はい、ということでここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。